ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは僕の大嫌いな季節が来たね、マクオト。
雨がダメってことですか、ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この夏に向けて、気温が暑くなっていく、この時期から夏が終わるまでは、僕は死にます。僕は息できません。こっから先
梅雨じゃなくてそっちか、暑いのダメなんだ。
梅雨も嫌いっすよ。
あ、そうなんだ。
梅雨も嫌いだけど、夏暑いのダメっす。
なんかイメージ違うね。
そうですか。
だってあの真っ赤っかなの、あのこう暑苦しい感じのイメージがあるの
か。それと違うんだな。自分で汗をかきたくてかくじゃないですか、はい、その辛いものとかは、この暑い季節は、汗かきたくないのに出ちゃうじゃないですか。
あ、なるほどね。
サウナとかも大好きなんですけど、夏、あと梅雨なんてね、暑くてジメジメしてるのなんてもう嫌だ。もう嫌だ。
なんかそろそろこっちは梅雨入りするか
っぽいですね。
っていうなんか話をちょうど聞いたところだったのと、今日、まあ暑くてなおかつ、風があって風で助けられていたところだったので、開けられる窓を片っ端から開けて風を入れてて、でチラッと見たらもう今晩から雨降るらしく、
あら、
どこのタイミングで窓閉じようかしらってちょうど悩んでいたところでした、まあ、確かに暑いとね、
まあ、エアコンとかつけりゃいいんですけどね、僕の仕事部屋エアコンないんですよ。
あ、そうなんだ。
でさすがに今年はつけようと、いうことで先日電気屋さんに行って、工事のお願いをしに行ったんですけども、工事が8月
は？そんなに先？
7月末だそうです。はい。もうみんな駆け込みで
っていうことなんだ。
もっと早くやっときゃよかった。
なるほどね。スポットクーラー的なやつは？
はないですね。なんか逆にあれ熱くなるっていうのを聞いて。
あ、そうなんだ。
そのなんだ、機械の背面とか、であれってミストっていうかあれですよね、どういうやつなんだろう。
あ、いろいろだね。
いろいろあるのかな。
本当
に僕が見たやつは、その細かいミストを、風と一緒に飛ばして、それで、まあ、気化熱というか、涼しく感じさせるっていうやつかな。それってなんか部屋の湿度を上げそうな気がして。
確かに、機材怖いね。
そうそうそう、機材がいっぱいあるから嫌なんですよね。なので僕は今パンツ一丁でお届けしております。
そうか、暑いのダメだったか。
扇風機もつけられないし。
ああ、そこ収録で、うるさいって。ぶっ倒れないように気をつけてください。
はい、音がしなくなったら倒れたと思ってください。
はい、まあそんな暑くなり始めている今が6月10日、
はい、
22時回って収録をしております。まあ早速いきますと、私の方なんですが、まあそんな暑い中しっかりスタミナを取りましょう。ということで、最近見かけていただきまして、期待をしなかった分よかった、セブンイレブンでスミレのチャーハンおにぎりが発売されておりました。
お、そんなのあるんですね。知らなかった。
先週ぐらいからかな、かけまして、おうと思って1回はパスしたんですよ。まあ、スミレ好きですけど、チャーハンのおにぎりってみたいな感じがしてたんです か一回ね本当暑くてあんまり食欲がないんだけどなんか食べとみかなきゃみたいな状況が発生したことがあってこのなんかうーんと思って食べたんですけどこれ美味しかった。あんまりこのチャーハンとかピラフとかのおにぎりって好きじゃないというか、まあ、期待して食べるんだけどああそこまでじゃなかったなっていうことが多くて、まあでもたまにチャレンジしたりするんですけどね、これは僕は当たりでした。美味しかった。そのまんま食べたのとお店の人が温めますかって言って温めてもらったのと何回か食べたんですが温めてもそのままでもどっちでもあり、
うん、
あなんかちょっとチャーハン食べたいっていう時だからコンビニ飯カップラーメンで済まそうかなっていう時にチャーハン、
うん、
家だったらさスミレの冷凍チャーハンとかもあるじゃん。
はい。
で、チルドじゃないけど普通のお弁当かお弁当でスミレではないけどチャーハンがあったりするじゃん。セブンのチャーハン結構好きだったりするんですけど、
うんうん、
ああいうのでもっていう、でもそこまでがっつりいかなくてもっていう時にはこれあり。なのでスミレのカップ麺とこのおにぎり1個っていう組み合わせは結構最強かもって思ったからいただきました、う
ん、はい、
美味しいです。中にね真ん中に紅生姜が入ってる、
入ってますね。
それがまたいい感じ。
ま
あ普通のタイプのおにぎりじゃないからこう気をつけないとホロホロとね崩れて落ちちゃったりするような感じもあるんですけど、
うん、
まあ、それがまたいい感じかもしれない。どっちも美味しいんだけど温めてもらうとより美味しいかも、
うん、
でもそのままでも結構美味しいですよ。ということでスミレのチャーハンで遡ることもう2週間ぐらい前、
はい、
番組で紹介するの忘れていたんですが、まこちゃんが紹介してくれたタンタンのお店なんて読むんやったっけ。
デノ
デノ、
うん、
175
度デノタンタン
麺の
麺までは言わないのかな。お店の名前は
デノタンタン、
うん、
カップ麺見つけました。
はい、
いただきました。
これ結構前ですよね。
そうそうそう、で結構前に出てて、教えてこれねまこちゃんから教えてもらったのとこのカップ麺、うん、こんなのありましたよって一緒に仕事してる人から教えてもらって、うん、あこれまこちゃんが教えてくれてたお店のやつだと思ってちょっと買いに行こうと思って行って見つからなかったの。
おう、
で一回見つけた時に買いそびれてそこから見なくなっちゃって、
うん、
で旅そびれていたんですが今またちょっと出てますね、発見してすぐ買いました。
今出てんだまた、
うんうん、出てた、で食べたんですが、
はい、
ごめん僕はちょい好みじゃなかった。
お
まあでもなんだろうな、ありがちなタンタンと違うね、明らかにちょっと一線隠す感じのタンタン麺だったような気がする、だけどちょっとうんっていう感じだったかな。
半助さん的にはちょっと、
うんうんうん、なのででもタンタンいろんなタイプのタンタン試してるような人は一回食べてみるのはありかも。
結構細麺ですよねこれ。
あそうそうそう、そういう面では良、うん、かったかな。麺は美味しかったんだけどシビの具合かな。でも単純なシビ辛っていう感じでもなかったような気がするんだよな。なんかちょっと独特な感じのスープで、決してまずいわけじゃないんだけど若干想像してたのと違ったのも相まって、
うん、
僕のはちょっと好みではなかった。
好みの問題、
うん、っていう感じだと思います、うん、
はい、
はい、で続いて、前回ワカメのベビースター、
うん、
ドデカだっけ、
ドデカ、うんうん、まさかまた開けたりしませんよね、
今日は開けませんっていうかもうこれ食べちゃいました。そのドデカシリーズの極上チキン味、なんかパッケージがね、ちょっと高級チックな、
そうですね、
感じで大きさがワカメのシリーズとは違う、ちょっと小さめ、あの普通のベビースターラーメンサイズのちょっと大きいぐらいかな。
うん、
で、前のワカメのやつは一回り大きい、ポテトチップスの袋よりは小さいけどみたいな感じのサイズだったんですが、これはちょい小ぶりです。
うん、
で、いただきました。訂正しておきます、ワカメのやつ美味しいって俺言ってたけど、
うん、
あの時で3分の1も食べてないのか、4分の1ぐらいだったかな、
うん、
食べてて、収録の後は別に食べなかったんだけど、次の日かな、うまかったからまた食べようと思って食べたんだけど、
うん、
俺ダメみたい。
あれ？
このドデカシリーズが。
ああ、そういうことね。
うん、どうもね、うんっていう、この。
という、うん、ということは、この今回のやつも
ダメだった。
あら。
ワカメのあれがダメなのかなと思って、その時は。で、このパッケージに惹かれて、まあ、いわゆるジャケ買いをしてしまいましたけど。
はい。
まあ、なんか、名古屋コーチンエキスに金華ハムエキス仕様みたいなの書いてあって、
高級チックですね。
あ、うまそうだと思って買ったんだけど、なんだろうな、ベビースターの粉感みたいなのが強く出るのかな、大きいから。あのカリッとしてすごい食感はいいんだけど、食べ進めていくと途中でなんかうってなってきちゃう感じ。
へ
ー、僕はあれだ。でもこれ味はやっぱ美味しい、この極上チキン味でいい、まあ、醤油感がしっかりしてるのと、
うん、
まあ、その香りといいますか、何とも言えず美味しいんだけど、普通のベビースターで食べたかったわ、
あ
っていう感じでした。まあ、もうでもこれでも今いっぱい店頭出てるので、
うん、
ドデカシリーズがダメじゃない人はいいと思います。
ダメな人はあれですよ、一度蓋をし封をまたして、うん、パンチして粉々にしちゃえばいいんですよ。
あ、マジか。その手があったわ。そうか、チビチビに
したら。ちょっと違うかもしれないですよ、そしたら。
そうだね。いっぺんに食べるとあれなんだよな。うん、でもなんかカリッとした食感も結構、いや、いいけどなって思うんだけど、なんとなくね。
好みの。
うん、でちょっと好み違いが続きましたが、
はい、
大ハマりでした。まるちゃんの大盛りでっかいスーパーカップサイズの丼型、うん、山形風鶏中華そば。
ああ、よく見るやつだ。
え、よく見るのこれ。
こっちによく売ってますよ。
マジか。
あのスーパーのお弁当コーナーの横に山積みになってますよ。
あるんだ。
うん、
なんでさ、こう山形のものを山形で売るんだろうね。
確かにね、
こっちで売れよっていう。
これ、ね、お土産にどうぞってやつですよ。
前にお話しましたタンタンの、
あ、はいはい、
壁ディスプレイしてた東洋華堂、
はい、
行きまして、
ええ、
見かけました。その時はね10個20個ぐらいあったかな。
うん、
わあ、こんなのあったんだと思って、これは早速買ってみるべと思って、だけどそんなには期待してなかったんですよ。
うん、
美味しかったからね。
うん、
実際そっちで食べて、
ね、現地で食べたのがね、
うん、そうそうそう、それのイメージを崩しちゃったらとかね、ちょっとね、いろいろ不安まじりではあったんだけど、うん、
えい、
でもこの鶏中華コンビニでも売ってくれないしさ、久々にこれを食べるしかないじゃんっていう選択肢がないじゃんみたいなので買いました。
はい、
まあいわゆる普通のです。あの麺もなんか昔ながらな、あのフライド麺、
スーパーカップに入ってる麺ですね。
なんかちょい細めだったかな、
麺
自体が。まあでもあのよくある昔 昔からある麺、
うん、
で、粉末と液体スープが入っているんですが、これがね絶妙にうまかった。だしが良かったのかな、麺のこのちょっと細いのが良かったのか、いやこれいいじゃんと思って、あのまあなんといえば大盛りなところ、
うん、
あのある程度覚悟して食べないと結構あります。
あ、そうですね、
うん、あのこれねなんかの飯のこれだけじゃなくてなんかと食べたんだよね。でうわやっぱいっぱいだわと思って久々にこのサイズ食べたんですけど、これ食べ時気をつけないとかなっていう感じでしたが、うん、美味しい。これよかった。
この横の背脂みたいなのは天かすですか、
なのかな、
うん、うん、
とまあネギとちっちゃい謎肉的なのの細かいバージョン、うん、鶏中華、まあ、この番組で何回か言ってるからですが、中華麺でお出汁は和風のお蕎麦とかに使われてるような出汁、う
ん、はい、
まあ、このさっき言った天かすみたいなのが乗ってて、若干その、オイリーまでいかないけど若干その油っぽい部分もありの、その和風だしが美味しかったんだよね。なんかね、あのこういうインスタント系のやつっていろいろあるから、あの緑のさぬきだったりね、
うんうん、
それ系のお出汁に単純にこのラーメンのフライド麺が入ってるみたいな感じと違うのよ。
おお違う、おお、
このお出汁が多分鶏中華そば用に開発されたスープなんて、まあでもそもそも粉スープと液体スープだったりするから違うんだけどさ、いや本当に美味しかったこれと思って、次の日は行けなかったんですが、またちょっと行けるときに買いだめしようと思って、
はい、
行きましたよ。
イトーヨーカドーに。
ねえでやんの。
あら、
もうね、泣きそうになりました。
売り切れちゃった。
うん、もう本当にこれを買うために寄ったんですよ。この時はね、別の買い物もあったんだけど、これのために行ったにもかかわらずなくて、とか思って出たよと思って一瞬でなくなるパターンだわって思いまして、で、そこからさらに1週間後くらいまた別の要件でもうでもちょっと期待して行きました、
うん、はい、
やっぱりないんですよ。あ、やっぱりあれなんだ、一時のやつだったのねって思って、
一時のやつ、うん、
いやショックだわってふとなんとなくですよ、棚の上の方を見たんですよ、
はい、
棚の上、スーパーの棚の上って結構物並んでたりしない？
ああ、はいはいはい、
切れたやつを足すこう並べに来たんだけど並べきらずに、
うん、
とりあえずちょっと上にしまっとこうかなみたいな、
ありますね、
なんかあったんですよ、
はい、
そこには例の横浜ニュータンタンのカップもありましたけど、
そこにも、
そこにもありましたが、ニュータンタンはねまだね結構潤沢にあります。
お、
箱買い用のやつも置いてあったり、相変わらず3つ買うと安くなるぞみたいなのがついたまま、そんな状況の中にこいつ1つだけあって、
あら、
あ、これはと思って見てもう手伸ばして取ったら、これ山形風鶏中華そばあったーとか思って、その棚から一個かっぱらうかのように買い物カゴに放り込みましてキープしました。
はい、
だけどそれ以来は本当に見ない。なので、一個は今大事に温存しておりますが、もう一回食べてみようかなという感じでございます。そうか、山形行けば売ってるんだ。
あ、でも今検索したら、うん、これセブン&アイ限定商品なんですね。
そうなの？
うん、
へえ、
だからヨーカドーだったら売ってる、うん、
か、あ、だから
でも僕がよく行くスーパーは違うので、
ほうほう、
じゃああれはまた違うやつなんだな。 鳥中華、うん、
あでも鳥中華はある、まあでもそうだよね、コンビニで鳥中華売ってんだもんね、
うん、
なんでだろうね。
あニュータッチだ、
え
よく見るやつは
ニュータッチにもいるの、
ニュータッチの大盛山形鳥中華、
大盛なんだそれもまた、
うん、じゃないかな、今出てきた、
いやそれは気になるっていう、なるほどね、なんでだろうね、他の地域でせっかくなら紹介すればいいのにって思うんだけど、うん、
あでも鳥中華といえば、うん、ちょっと前にね、マツコデラックスの番組で、
はいはいはい、
カップ麺、即席麺の特集があったらしくて、
はいはい、
で袋麺で一番おすすめみたいなやつで紹介されてたのが、うん、鳥中華、山形の鳥中華の棒ラーメンみたいなやつ、
はそんなの
あるんですよ、それが紹介されてて、もうそれは結構品薄というか、
う
結構売れてるらしいですよ。
それは山形に売ってるの？
山形に売ってます。
あ見たことある、
うん、
へえ、なるほど、いや恐るべし山形っていうか、なんかこういう戦略がさ、他の地域で食べられない人のためにある。だ
ってすいませんね、
お店で食べれるわけじゃん、山形の人だったら、わざわざねカップ麺とか日持ちしなくたってお店に行けばいいわけじゃん、
うん、
行けないからこういうのが必要なわけで、
うん、
こっちで売ってくれよって思うんですけど、
中本もこっちで売ってくださいよ
その中本ですが行ってまいりました。
もうね僕ねネタ帳さっきからね見えちゃってるんですよ
中本、
次に紹介するやつが、
はい、行ってまいりまして、ちょっとね、まあ、土曜日たびたび行ってますが、土曜日ちょっと仕事かつ、食事が外で流動的になる日なので、でちょっとこの日はお昼余裕があったんですよ。なので、まあ、混んでたらダメなの他に変えられるその、時間的な若干余裕があるからチャレンジできそうだということで中本行ってまいりました。
行っちゃったい、
まあまあ入ってました、まあ、でももう、一緒にいた人も中本の中だからしょうがないよねみたいな2分待ちまして入りました。で僕らが座ってもほぼ満席、
はい、あら
で、まあいただいたんですが、帰る頃、
うん、
行列でした。
あら
すごいです。今
すごい
もう完全に戻ってきてる感じ、まあ、時間帯はだとそうなのかな、ここねあんまり遅くまでやってないんですよね、うん、本当に川崎のザ飲み屋街みたいなとこの入り口にあるんですけど、
へえへえ、
その割に結構早く閉まっちゃうから飲んだ後にとかっていうのができない感じかな、
うん、
なんですけど、もうだから昼間とかの方が人いっぱいなのかねって思いました。夕方前にね、はい、テイクアウトで行った時はまあ入ってたけど行列はできてなかったしっていう感じで、僕が行って行列を見たのは今回初めてかなっていうぐらい、行った時は外に並んでたりしなかったんですけどね、もう帰る頃外に人がいっぱいいて、うわえらいことになっとるやんみたいな、っていう感じでございましたが、いろいろね食べてないやつとか食べてみようかなって思ったんですけど、やっぱりこれ食べたいよねっていうことで蒙古タンメン普通に食べて帰りました。
はい、
やっぱ美味しいね。
いいな、
このなんだろう、半分ごま油がかかってるんですが、まあ、最初にこう普通にかかってないところから攻めていきまして、こう間の入ってきて、まあ、最後もうこの辛さでいっちゃえって一食単にしていただきましたが、まあ、なんともスープも麻婆も麺もなんかみんなうめえわって思いながら汗かきかき、それこそ汗かきかきしながらいただきまいりました、はい、こう久々に あのスープまで完食。
すごい綺麗に食べてる。
いただきました。最近ね控えてるんですよ。まあでも結構飲んじゃうんですけど、でも肝炎も最近してなかったんですが、我慢できなかったね今回は。
僕ね、うん、まあ、前回の音源の編集かな、
うん、
してて、
うん、
その中本のテイクアウトを、うんうん、5玉と、
うん、
おまけの何玉かを、
うん、
なんか朝から 2.5 玉食べてるとか、
うん
うん、中にご飯を入れて食べたいだとの、
うんうん、
そういうのを今日聞いてたのでその最近会員してないっていうのがね、どうもどうも納得できない
そうか、そうだそうだね、そこで俺会員してるわ、
うん、
最後の最後まで使い切ったからね。あれ
使い切ってましたよ。
いやでもね、本当お店でねこういう絵面にならないんだよね。まあ美味しいから飲みたいんだけどちょっと我慢しとこうかなっていうのがとこもあるし、いやもうここはいいわみたいなとこもあるし、いろいろなんですが、まあ基本平らげることがなかったですけど、そういえば、そっちの中本で平らげてたわっていう。
飲んじゃったんですね。これ結構ニンニク効いてんすよね。
うん。
これ食べた後結構。
だったのかな、
残るんですよ、口が。
残ってたのかな、この後お客さん何軒行ったっけかな。
おっとっと。
まあ、一緒に回ってた人も一緒に食ってるからね、これ。
ああ、もう分かんないですね。
普通に知らないお客さんだけがダクセなこいつらみたいな思ってたのかもしれませんが、
はい、
美味しくいただいておりました。
へいへい。
で、その後数日後、麻婆豆腐食べてんなと思って朝ごはんで作りました。
また朝から
チン麻婆豆腐、あのレトルトで、
ああはいはい、
あの500円で、丸美屋の麻婆豆腐みたいな箱に入って4袋分入ってるんですけど、まあ結構シビカラな麻婆豆腐ができるんですが、
うん、
あ、麻婆豆腐といえばと思ってこの中本をイメージしてラーメンに乗っけてみました。
うわ、
まあ丼に限界があるので、麻婆丼もやってみました。そう、麻婆豆腐思い出した。中本って
えい
戻りますが、
はい、
あの麻婆丼もあるんだよね。
ありますあります。
あれって麻婆丼単品なの、なんかセットみたいなのがあるの？
あ、単品で買え、あの頼めますよ。
あ、そうなのか。
うん、
あのなんか常連っぽく颯爽と食べていく人何人かいたんですよ、その一杯の中に。で、僕の隣に行った女性の方が、その人もなんか常連っぽい感じでいらっしゃって、
え、
僕がついて、まあすぐちょっとしたぐらいで僕の分が来る前には食べ終わってもう帰られてたんです
が、すごい、
みんなねそういう常連っぽい人がね、丼が3つあるんですよ、その立った後に丼3つ残る感じ、
うんうんうん、
これはなんでみんなこの3つなんだと思って、つけ麺でも2つじゃない、
ああはいはい、
もう1個あるのが、あ、やっぱこれ麻婆丼ライスとか思いながら、結構ねおおってなんか慣れてるなっぽい人はみんなそうだった、
うん、
なんかそれが流行りなのかしらみたいな、これがあのいつも来てる常連さんの
何かしらあるのかもしれない、
あるのかもみたいな感じなんですが、マコちゃんはどうなんですか？
麻婆丼食いてえな。
麻婆丼食うんですか？行ったら
食べますよ、よっぽど食べたい時は、麻婆丼と普通の中本、
ほうほうほうほう、
蒙古タンメン、
ほうほう、
食べますけど、うん、ああよだれが
、っていうのもありの、麻婆ラーメンと麻婆丼したんですが、
はい、
これはスープほぼほぼ残しましたやっぱり、ね、これをイメージしちゃダメだなっていう、
うん、
まあ、麻婆自体が全然違うし、この麻婆はこれで美味しいんだけど、やっぱこれとは違うなっていう、この麻婆独特だよね。
独特ですよね。ちょっと四川のチンマーボーとはまた違うあれですよね。
からしのペーストみたいなマーボーだもんね。
ああ。
でもなんだろう、このうまみみたいなのが
って。ああ。そうなんですよね。
という山形で悔しい思いをしたので中本で行ってきましたということでございました。
はい。
ありがとうございました。
というか朝からこの麻婆ラーメンと麻婆丼っていうね、うん、取り合わせがまず、
うん
うんうん、おかしい。
これはこれで美味しかったですよ。
そうですか。
中本をイメージしちゃうとやっぱダメだけど、
はい、そうイメージしちゃうとね、
うんうん、
全然違うもんだから、うん、いはい羨ましい。
美味しかった。
はい、ありがとうございます。
はい、
僕ささっといきますね。
はい、
先日朝起きたら、
うん、
お腹が痛いんですよ。
うん、
でトイレに行ったですよ、
うん、
そしたら、まあ、汚い話ですけど、うん、なんか痛いんですよ。
痛くて
赤いんですよ、
うん、
でもね僕前の日何も食べた記憶がなくて、
う
ん、なんでちょっと怖いと思って、
うん、
iPhone のカメラロールを見たですね、
うん、
そしたら、まずカップラーメンが映ってまして、
はいはいはい、
看板のない人気店っていう豚骨ラーメン、
はいはいはいはい、
箱で買ってたやつ、
うんうんうん、バケツのやつ、
うんうん、あれの、うん、やたらお湯少なく作った写真がまず出てきたんですよ。
本当だ、ラインのかなり食べてるっていう感じじゃないんだ、麺もしっかりあるもんね、
うん、
作ったお湯が少ないってこと、
うん、でもう一個見たら、
うん、
なんか赤いのが上にどさっと乗ってるやつがあって、
うん、
これあれなんですよ、カラカラウゴのカップ麺の、
うん、
後乗せの
パウダー
なんですよ、明らかに。
っていうかこの比率がおかしい、
うん、これを夜中の1時に食ってたらしくてこれは痛いよねっていう
夜中の1時もすごいけど覚えてないの、うん、なんで
その日にちょっと夜走りに行ったんですよ、
うんうんうん、
でちょっと飲み屋街通ったんで、
うん、
いつも行くようなお店にちょっと覗いてみたら、
うん、
知り合いが飲んでて、
うん、
まあ、ちょっと飲んでけよって感じで誘い込まれまして、
うん、
で、まあ、駆けつけ3杯ビールの、レモンサワーだの飲まされ、そういえばお前走る途中だったんだろうって話になり、じゃあ今から走ってこいよと言われ、わかりましたっていう感じで僕は走ったらしくて、そこから3キロぐらいで帰ってきて、そこでまたお疲れ様のビールを飲んだらしくてだいぶ血中アルコール度数がすごい循環してたっぽいですね。で帰ってきてこういうことをしてたと。ダメですよ、こういうことしちゃいけませんよ。
怖い、
うん、あんまり記憶ないけど写真を見たら思い出しました。これね、
うん、
スープ少なくしたのは、
うん、
このカラカラウオのカップ麺で、
うん、
混ぜそばっぽく作るって言ったじゃないですか、
うんうんうん、
それをこの豚骨ラーメンでやったらどうなるかなっていうので、
うん、
やったんですよ、
うんうん、
でもただしょっぱくて、うん、そんなに美味しくないっていう、う
ん、ああそんな感じなんだ、
うん、濃いは濃いけどしょっぱいねっていう。
あ、じゃあその単純にこの間言ってた混ぜそば風にアレンジするってものによるんだね。できるのと
ものによりますね。調味料が全部後入れのやつ、
うんうんうんうん、
スープを全部お湯を捨ててから混ぜるようなやつだったらやりやすいのかもしれない。
ああなるほどね、
調整できる。そうそうそう、
うんうんうん、
このカップ麺はもう全部入っちゃってるので、
うんうんうん、そうか、うん、少ない分そのまんま濃くなるっていうことだもんね。
そうもうやりませんけど
、まあ、
そんなことがありました。
そこにこの赤いのが入っちゃうからね、おかしなことになるんだろうね、
うん、
はい、
余ってたからはい、次、
はい、
これ最近ですね、割と
お、
コンビニスガキ屋のレッドスパイシーというカップ麺、
うんうん
うん、ちょっと気になって買ってたんですけど、
うん、
割と赤めなパッケージ、
うん、
チリ&ハバネロパウダーが癖になる牛骨ラーメン、
うんうん、
ということでね、すごい気になって食べたんですけど、
はい、
まずね香りがすごい牛骨。
へえ。
で、うん、スパイシーっていうのがちょっとカレーっぽいスパイシーさがあるんですよ。
ほうほう
ほう、うん、ちょっとなんていうのかな、ガランマサラじゃないけど、はいはいはいはい、ちょっとあっち系の香り。
へえ、なんかこのパッケージからすると、まあ、ハバネルもかないってけど、チリっていう文字でっていうと、この見た目からすると、うんうん、レッドペッパー系な、
うん、
あんまりそのカレーっぽいイメージじゃないよね。
うん、でもそっちも入ってるんでしょうね。
うん、
いろんなのが入ってるけどカレーの風味もあり。
が強いと。
うん。でもそのベースが牛骨のベースが結構しっかりしてるので、
うん、
これはねなかなか美味しかったですよ。
ただ辛いだけのはもういいやっていうまこちゃんが、
そうそうそうそうそ
う、っていうのは、
うん、
あれかその辛さはどうなんですか。
辛さはねカップ中本に比べると80%ぐらいかな、
うん、あじゃあ食べれるな、うん、
そこまで辛くない。
ほうほう。
で後がけの山椒じゃないな、なんかスパイシーな、うん、あのやつが後掛けであるので、
はいはいはい、
それを除けばもっと食べやすいかもしれない。
これは辛し増し、辛さ増し、しび系とか香り増しよ。
この最後のパウダーですか、
うんうんうん、
これ香り増しかな、香りとし、うん、ちょっとしびっぽい感じ。
あ、しびっぽいのも入ってんだ。
うん、でもそんなに癖が強くない。
うんうん、
結構これ美味しかったっす。
このお店鳥取ゴールド、
うん、
気になってるんだよ
ね。
でそもそも牛骨ラーメンをすごい気になりながらまだ食べれてない。
ああ、そっかそっか、牛骨ラーメン僕結構好きなんですよ。
仙台で見かけて、おー、牛骨ラーメンってあるんだみたいな。ただその時は牛タンを食べに行ってしまい、
あ、はいはい、
牛骨を言ってないんですよね。ありですか、牛骨。
ありです。というかね、僕のラーメンの、うん、幼少期のラーメンの記憶、
うん、
まだ僕がそんなにラーメン好きじゃなかった頃の記憶って牛骨ラーメンなんですよ、
うん、あ、じゃあそんな
どこでも食えるってわけじゃないけど、
うんうん、
蕎麦屋、僕がよく行ってた蕎麦屋とか、
う
ん、近所の中華料理屋さんで、なんだな、山形ラーメンっていう感じで売ってたのかな。
ほうほう。
牛骨ラーメンがね、結構出してる店あったんですよ。
そんなとこからあったラーメンなんだ。
うん、
いや、なんかその最近のラーメンブーム的なところから生まれたもんだとばっかり思ってた。
じゃないですね、 3,40 年前からある感じですね。
そんな歴史のあるラーメンだったのね。
うん、なのでね、落ち着くんですよ、牛骨の香りを嗅ぐと。
へえ、そうなんだ、うん、
美味しいです。
いや、ちょっと気になっていたところで、これこの鳥取ゴールドでなおかつこのレッドじゃないやつもカップ麺あったよね、確か。
ありました。ああ、僕知らないそれ。
ああ、そんと。なのでちょっと、まあ、このレッドスパイシーは 見たような気もするんだけどみたいな感じかな。
ちょ
っと今度、だから本物お店で牛骨ラーメンを食べてから食べたいなと思って、このレッドじゃないやつを見かけた時は、うん、手にしなかったんですよね。
ああ。
まあでもこんだけその、レッドの完成度が高いならちょっと食べてみようかな、
うん、
っていう感じでございました。
これ鳥取ゴールド、お店が銀座にあるんですね。
そうそう、銀座にね、このマークはさその、カップ麺で見かけたんです、
うん、
で牛骨ラーメンのお店なんだと思って、まあ、あのお店コラボだろうなっていうのは見て取れるじゃないですか、
うん、
で、まあでも鳥取かって思ってたら、
うん、
そう、あの銀座のキャノンのサービスセンターが銀座にあるんですよ、うん、
はいはいはい。
でそこに行く、まあ、本当にそこに行くために行った時に、まあ、車を止めるのにちょっと何周かそこの周辺したんですけど、
うん、
その時に裏道にヒュッて入ったら正面にドーンとこれがこのマーク
が、こう見とくってお店なんですね。
ここにあったとか思って、
へえ、
今度行ってきたいと思います、うん、
気になる、行ってみたい、
うん、
はい、
はい、
ですね。で、お店の方ちょっと紹介します、はい、シャープラジオでそろそろ出ると思うんですけど、
うん、
山形にまたお店ができまして、
お
担々麺とタレからの店、クジラ、クジラというお店。
タレから、
タレからっていうのが唐揚げなんですよ。
あ、辛いじゃなくて唐揚げか。
そう、
ほうほう、
唐辛子の唐だけど、あの唐揚げの方の唐、担々麺とタレからの店。タレからっていうなんかね、読み方をするあれがあるらしくて唐揚げが、
はい、
うん、で僕これお店がね3回目かな行ったの。
ほう、
1回目、このお店がオープンする日に一番で行きまして、
うん、お
で、世の中テイクアウトの時代になり、
うんうんうん、
でここお弁当も作ってるので、
うんうん、
お弁当を買いに行き、
うん、
で今回お店でラーメンをということで、
うん、
食べてきました、
うん、
で、汁なし担々麺、
うん、
で連れが、普通の担々麺、
うん、
で、タレから気になるよねということで、
気になる、
タレから丼
これ丼なの、
丼、下にご飯があります。
いるんだこれ、
うん、ご飯が入って唐揚げが4つ乗ってる、乗ってるというか、ね、なんというか、
多分ね今この説明だけ聞いた人は多分この絵を想像できていないと思います、
うん、あのビーナスの誕生を想像してもらってヴィーナスが唐揚げみたいな。
本当だね。そんな
蓋の意味あるんですかっていう感じ。
いやーすごいこれ。
うん。を頼みました。まずこの唐揚げがね、
うん、
これうまいんですよ、ここの唐揚げ。
うまそう。
もう熱々で。
唐揚げ食いたい。
うん。もうあの熱すぎてすぐ食えない感じ。
ああはいはい、いいね。
でもジューシーで。これで昼間からレモンサワー飲みてえなっていう思う。
ああ鶏肉あるんだよな。
うん。
でもさすがに油物は今からは。
ね、そうそうそうそう。
はい。
で、担々麺の方も、
うん、
僕は汁なし担々麺頼んだんですけど、
うんうん、
まあ結構太めなんですよ、
うんうん。
担々麺にしては。
そうだね。
うん。
うん、
でもタレというかペーストが結構濃厚なので、
うん
うん、濃厚な感じ、絡みついて、
うん
うん、ただね最初に行った時に食べたのよりも、
うん、
なんだろう、ちょっと 薄く感じたって言うと変かな、
うん、
濃度はあるんだけど、
う
んうん、ちょっと最初に食べた時よりは薄めに感じたかな、
うん、
あれね、汁ありの担々麺の方かな、それは。
うんうんうん。
うん。でも、美味しいは美味しいので、
はい、
まだオープンしたてなので、いろいろとブレとかもあると思うで、
うんうん、
ね、
うん。
うん。今後も行きたいと思います。
肉味噌が、なんか濃いそうで美味しそう。
うん。うん、美味しいっす。
うん。
ちなみに僕はね、これ、辛さ増し。中辛にしたのか、汁なし担々麺の方が100円でね辛さ増し、
それは何なんだろう、このラー油が多くかかって
る、ラー油ですね
っていうだけ、
うん、で辛さがね結構この店、中辛の上に大辛とか2、3個あるんですよ、
うんうん、ほう
ほう、でも一番上がなんかハバネロとかジョロキア仕様、
ほうほうほうほう、
でプラス500円だったかな、
すご
で、なんか普通の人は頼まないでくださいみたいな書いてあったので、
うんうん、
ちょっとこれはないかなっていう、
うんうん
うん、美味しくは食べるのはどうかなって感じなので、
うんうん、
頼んでもこの中辛100円ぐらいかな、
うん、なるほどね、
でも美味しいです、
うん、これ辛さはどうなんですか、その増さないで、
増さないで、
汁ありの方はマシじゃないでしょ、
これね小辛、
あ小辛なの、
小辛で辛さなしっていうのもできるので、
へ、
辛さ苦手な人は辛さ、まあでも肉味噌が若干辛いかな、
うんうんうん、
でもだいぶ食べれると思うので、
うん、
うん、 いいと思います。
はい、
はい、
自分足が気になる、こっちは美味しそう、
ね、うん、で最後、
はい、
もういつもの紹介になってますけども、
うん、
メンヤエンジン、
かなり行ってますね、
かなり行ってますね、もうそこでね、うん、今日行ったんですけど、
今日なんだ、
今日から冷たいラーメンが始まったということで、
へ
ー、山形ラーメン屋さん夏の風物詩、
冷たいラーメン、
冷たいラーメン、
うんうん、
ちょっとここのところ冷たいラーメンってどうかなって思ってたとこがあるんですよ、
うんうん、
そんなに毎年出るけどそんなに美味しいかいっていう疑問がちょっとあって、
うんうん、
でもまあね、出たから食べようということで行ってきたですけど、うんうん、このエンジンさんはあの出汁が貝を結構ベースにしてて、
はいはいはい、
貝が強めなんですけど、
うん、
それが冷たいのと合う、
うん、
冷たくしても全然あの芯がしっかりしてて、逆に冷たい方が合うんじゃねってぐらい、
お、
うん、
貝出汁のすっきり感みたいなのが、
そうそうそうそう、
冷たいのに合うのかね、
うん、で合わせる麺が極太麺、
おブリブリだ、
ブリブリで、あの茹で時間相当かかりますと、
ほうほうほう、
茹でた後に締めなきゃいけないので、それだけで、7、8分かかりますよと、
うんうんうん、
注意書きがしてあるぐらいなんですけど、うん、このブリブリ麺がねまた合うんですわ、
へえ、
うん、
そうだこれ、
うん、でトッピング、これツイッターフォローしてる人に、
うん、
あのサービスっていうことで、うん、メンマをちょっと増してもらったんですけど、
うんうんうん、
メンマ増し、
うん、
で、チャーシューがあり、
うん、
海苔がありでみょうがが乗ってて、
おー、なんかおしゃれね、
うん、ちょっとすっきりした感じ、
ほうほう、
いや、あの冷たいラーメンでなかなかのクオリティだなと、
うんうん、
今年2020年冷たいラーメンランキング1位かなと
俺冷たいラーメン食べるかどうか分かんないぐらいなのにランキングができるんだ、
そう、僕も今年これ初めてですけどね、冷たいラーメン食べたの、とりあえず1位です。
でもシーズンでその冷たいラーメンってどうなん、どれぐらい食べるもんな、
ね、春まで出すんですよ、
ほうほうほう、
天童の春まで、
うんうん
うんうん、あそこで結構まかないで食べちゃうかな、
あ、じゃあ結構
だ、冷たいラーメンはね、あの店でやってるよって聞くと結構食べに行ったりするので、
ほうほう、
うん、結構な確率で食べます。
へえ、
その記憶をたどっても、うん、このエンジンの冷たいラーメンはなかなか美味しい、
冷たいラーメン回数としては結構な回数いくんだ、
うん、まあ食べますよ、
へ
え、うん、冷たい混ぜそばもあるしね最近、
ああ、そうなんだ、
うん、
おー、すごい、
いろいろあるですよ、
へ
え、うん、美味しいです、
麺王国山形の底力を見せられた感じがしますが、うん、でも本当すごいね、
そもそも山形ですからね、うん、冷たいラーメン発祥は、
あ、そうか、そういうことなんだ、うん、まあ、そう、なかなか冷たいラーメンこっち食べれなくもないんだろうけど、そんなにで、うん、見ないもんな、
見ないでしょうね、うん、
いや素晴らしいっていうか、
はい、
唐揚げ食べたくなった、
あさっきのね
ということで、
はい、
山形のこの新店ラッシュもすごいし、出てくるもののクオリティが高いのがやっぱり
そうです ね、
ね、あの麺屋王国ならではな感じがしますが、まあ、悔しくなったら中本の写真撮ってくれば戦いそうなので頑張っていきたいと思います。
頑張らなくてよろしい、
いきましょうか、シャープラジオのコーナーです。
はい、おお、もう50分も過ぎてた、
3月16日まこちゃんが、
はい、ああ六輪車かな、
六輪車、
はい、東京駅のラーメンストリートの六輪車、
そう、いまだに行けてないんだよな、はい、
俺は確か出張に行って帰り、うん、新幹線が朝の9時とか、
うん、
それ乗るときで、
うん、
でギリギリ朝の営業を間に合った時間に食べた、
へ
え、久々に食べたけどやっぱ美味しいねっていう、
なんだろうね、
うん、
ていうか3月16日で不要不急とか言ってるってこと
言ってるですね。
もうこんな時期からだったんだっけ。
うん、もうそうですよね。豪華客船が2月じゃなかったかな。
そうか、寒かったもんな。
うん、あの頃にはもう言われ始めてたから。
そうか。
で、僕の出張がこの次あたりでもう最後なんですよ、確か。
はい、で、続いて3月17日、グダックマさん。
はい。
職場近くで見かけた煮干し系つけ麺屋さん、濃厚なスープに粗切りのネギ、ところどころチャーシュー、
ゴロゴロチャーシューです。
あ、ゴロゴロと、あ、ネギとゴロゴロチャーシューか、失礼。麺もちもち、あと、豚カス丼のミニ丼、美味しい、皮まで入ったバラチャーシューを刻んで玉ねぎと甘く煮てあって、紅生姜がすごく合うということで、はあ、なるほど。
豚カスって豚の油カスのことなのかしら。
なのかな。カスうどんとか
ありますよね。
食べたことないんだけど見かけるんですが、
ちょ
っとどう、この角切り気になるな。
うん、
これ煮干しんさんっていうの。
煮干しん、そうですね、煮干しんさん。
うん、これなんか見たことあるような、ないような。このロゴ、ロゴ
の「しん」っていうのをアルファベットで書くのは、
うん、
福岡のあの博多ラーメンのお店に「しん」ってありますけどね。
そのロゴがこんな感じだったような気がするね。
うん、
それで見たのかもしれない。
まあ関係あるかどうかは知らんすけどね。
うん、
うん、
で煮干しどうなんだろうな、俺食べれるパターンなのかしら。
結構濃そうですよ。
濃そうだね。もう麺がかなり太めでうどんに近い感じな見た目になっておりますが、もちもちで美味しいんでしょう。ありがとうございます。続いてが、ケイチさん、3月18日行きたいラーメン屋が完売終了だったので、した仕方なく近くのラーメン屋へ。ぬるい、
ぬるい
残念な感じだったのかな。見た目は美味しそうですけどね。
うん、
っていう、
もうお店の名前ももう載ってないぐらいのあれですね
っていう感じなのか。
うん、
残念でございました。
残念でございました。
続いて8月18日のくまさん、激煮ぼが苦手で食べられそうもないので、今月リニューアルしたラーメンなぎ豚を
、
やっと渋谷店さんへ。いわゆるなぎさんの展開する九州豚骨スタイルのお店、悪く言えばすごく一覧テイスト、よく言えばまんま一覧まんま一覧なんだ。1、2割一覧よりスープが甘いので好みが分かれるかと。オーダーシステムもほぼ一覧、うん、一覧尽くしの感じなんですが、
ほぼ一覧なんですね。
ナギか、
一覧より甘いのか。一覧も結構甘めな気がする。
うんうんうん、なんだこれ、今日は何色気分。
うん、
これを好みにオーダー表に書くの。
うん、
ただうまいもの、深呼吸して感性を研ぎ澄ましての黒、ただうまいのは黄色、シャキッと自分に気合を入れたいとき赤なんだか新しいことに挑戦したいとき緑っていうのを選んでから、味の濃さ、油、ニンニク、麺の硬さ、一撃からしさか、
うん、
を選ぶよう
で。もう本当そういう一撃とか一覧っぽいですね。
一覧ってこんなだったっけ。
一覧なんだろう、その味の濃さとかを自分で、
あ、なんか、
あのオーダーシートに書く、
あ、書いてるような気もする
な。確かに。でもナギも、ナギのあの煮干しの方も、
うん、
今全部書くんですよね、これ。
そうなんだ。
うん、もうこれ、あの黒を選ぶと焦がし麻油とか、
うんうんうんうん、
赤だと辛いとかわかるけど、うん、緑選んじゃうとバジル&オリーブオイルっていうなかなか想像ができない感じになる。
ちょっとどうなんだろうみたいなところでございますが、うん、で出来上がった、あ、ちなみにこのクマさんが挙げてくださったのは黄色、うん、ただうまいものを体が欲しがっている時みたいなで、濃い多い多いバリ方の逃げ気で出てきたのがこれ、
うん、
でも逃げ気っていうほどあれだね、もっとあれなのかと思ったけど、
うん、まあそこそこ控えめな感じですね、う
んうんうん、あ、でもしっかりなんか油を置いてて、いやでもうまそうだな。僕もニボが苦手なのでこっちがいいです。
うん、
美味しそう。
ナギはね、ちょっと煮干しが、うん、すごすぎますからね、
うんうんうん、いやでもこれうまそうだな。一蘭自体そんな僕何回も行ったことがないので一蘭との比較はあれだけど、うん、ちょっとこの豚を気になります。ありがとうございます。
で、はい、
青地さん、赤城高原サービスエリアのフードコート、ラーメンハラケ、
ハラケ、うん、
にて、野菜たっぷりタンメンと餃子セット、なんだかとっても餃子が食べたかったんですということで、関越だろうね。
そうですかね、あら美味しそう、
うん、
タンメン、
うん、
うん、ザタンメンって感じ。
そうだね、アンド餃子、餃子も美味しそうだな、うん、サービスエリアにしてはいいんじゃないって感じ、
ね、
これが
結構ボリュームもあるし、
サービスエリアで食えたら当たりな気がしますが、うん、
ね、
美味しそう。いや、やばい、腹減ってきたぞ。
うん、
はい、赤城前はちょいちょい行ってたんですけど、サービスエリアあんまり記憶にねえな。ありがとうございます。
はい、
でマクワちゃん、
ああ木曜日だ、中華そばひろたさんの辛いやつ、地獄味噌ラーメン、
ああ、あのシリーズの、
そうそうそう、5から10からときて今回15から、
こう結構
15からはまだ辛うまと書いてますけど、うん、結構辛いです。
ああそうなんだ。
でこれ確かねチャーシュー増してる感じかな。
ああ並んでますね。
うん、食べ方をちょっと、うん、習得しまして、辛いんですよやっぱり、
うんうんうん、
なので、うん、舌が疲れてきた時に、うん、水を飲んじゃうと、うん、逆に辛くなっちゃう、
うんうん、
だったらチャーシュー食べればいいじゃないと思い至りましてチャーシューをね、これ汁に乗ってるだけじゃないですか、
うんうんうん、
だからね割とこのプレーンな方を舌の上に乗っけるとマイルドな感じになるんですよ、うん、で食べ進め、
はいはい、
で最後まで飲み干し、うん、丼の底にたまった赤いのを、うんうん、その残った最後の1枚のチャーシューで綺麗、うんうん、に掃除して食べ終わるというのを、マイルーティーンにしてました。
すごいお作法ができてんだね。
はい、
ああなるほど。まあでもなんかそのロース系のタンパクっぽいチャーシューっていうのもあって、ね、うん、確かにそういう食べ方にも合いそうな感じがしますが、これで15かなってことで、
はい、
では次青地さんで締めてもらいましょうか。
そうですね、
3月20日の青地さん、中野大門飯にて、味噌そば800円と松前漬け大門飯加工小飯100円、あ、前に一之助さんってもう名前出てますが、一之助さんに誘っていただいて東京中野の大門飯というラーメン屋さんで北海道の味という触れ込み、うまい、ご飯物が安かったとか、
ね、あ、100円の、はいはいはい、明
太とかね、なんかいろんなのがあったところ、
ああ松前漬けうまそう。
まあこれ麺もザ北海道みたいな、
そうですね、
北海道味っていう触れ込みは確かな感じが 味しそう。
うん、
あ、この卵麺っぽい麺で味噌ラーメン食べたい。美味しそうだわ。
これはもう間違いないビジュアルですね。
安心して食べれる味噌ラーメンだね。
はい、
やばい、今日やばい、すげえなんかお腹空いてきた。
なんか冷蔵庫とか残ってないですか？
いや、
うん、カップ麺のコーナーなんか残ってないですか？
いっぱいあるよそりゃいっぱいあるよ。はい、ということで、シャープラジオの方もどしどしよろしくお願いします。ちらっと先を見てしまったら、その青内さんとおそらく行かれたであろう一之助さんの、はい、
はい、
次のシャープラジオで一之助さんに登場していただきましょうはい、ということで、さっきちらっと言いましたが、2月ぐらいからまあ早4ヶ月目に入ろうかという。
そうですね、もうそんな
今ね、もう新しいスタイルでいろいろとやり方を探っていかないといけない時期に来ているとは思いますが、まあでもまだまだちょっと気をつけていただいて、うまくラーメンと楽しめるスタイルを見つけてみてください。
はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ146回、お届けしましたのは半助と
マコでした。
ではまた次回、
ありがとうございました。
ありがとうございました。